はい、どうも皆さん、こんにちは。夕刊陣内3月8日号ですね。あれなんですよね。まあ、今日久しぶりにというか、金曜日にね、撮ってて。まあ、今朝ね、東京でもちょっとうっすら雪が積もったりとか。まあ、なんか寒いですね、3月でもね。でいて、僕、今週ね、結構忙しくてね、なんか毎日ね、用事があって、なんか忙しかったっすわ。で、割と疲れてて、金曜日には、もうちょっと、今日もちょっとね、用事が、2、3あったりとか、するんですけど。それで、今週なんかね、これはちょっといきなり雑談から入って恐縮なんですけど、まあ、筋トレを僕はずっとね、してるわけなんですが、なんか、いつになく筋肉痛がやばいんですよ、今週。で、これは、だから、不思議でさ、先週は僕、万座にね、FBI の役員会で行ってね、その筋トレはね、しなかったのね。で、ちょっと右の肘が少し痛いものもあるから、ちょっともう完全、レイオフって言って、完全にこう体休めるというか、まあそういう期間に先週はしようと思って、一週間かな、筋トレ休んだんですよ。で、それはね、割とよくあることなんですよ。で、当然、その一週間休むとね、2週間ぶりの筋トレすると筋肉痛がひどくなるっていうのはもう全然織り込み済みなんですけど、なんかにしてもやばいですね。なんか、これなんだろうな。本当に全然自分の中でも答え出てなくて、もう死ぬのかもしれないですね。そろそろ。わ かんないですけど、なんかね、特に、足がやばくて、で、もうちょっと歩くのも辛いぐらい。で、あと、腹筋もすごいし、背中もすごい、なんか、もうなんか動きたくないっていうぐらい。もうね、なんかね、こんな痛いっていうぐらい筋肉痛。で、まあ基本、筋トレして、ボディメイクしてる人って筋肉痛嬉しいんですよ。で、なぜならば、効いてるってことで、で、ちゃんとこう筋肥大の刺激を与えられたっていうサインでもあるから、なんつうのかな。正しく筋トレできてるっていう証拠なんで、筋トレってのは嬉しい痛みなんですけど、にしても、ちょっと、久しぶり、こんな痛いのはどれぐらいぶりだ？ぐらいな。去年1年でこれだけ痛かったのないかな。一昨年とかわかんないですけど。いや、全然初めてではないんですよ。ここまで痛いのは。だけど、年に何回なのか、何年かに1回ある、この超筋肉痛痛いのが今週来ましたね。これなんだろうな。デッドリフトをなんていうの、床引きでやり始めたっていうのが一個あって、まあそれで結構こうハムストリング相当痛い中で、次の日にゴブレットスクワットっていうね、まあ18キロのケトルベルを持って、高回数のスクワットをするんですけど、で、まあ、それで5セット106回やったんですけど、まあ、その足の、なんかまだ、ね、足トレしてからもう3日経ってるけど、まだなんかこう、ちょっとちゃんと歩けないぐらい痛くて、痛ぇって言いながら生活してる僕がお送りする。勇敢陣内3月8日号なんですけども、今日もですね、プレミアム放送ですね、アップしてて、これはね、新しいシリーズなんですよね。旧約聖書の誕生っていうのを3回にわたってお送りして、で、新しいシリーズで、今回、地獄の嘘っていうですね、ジュリー・ファワーダさんっていう人が、書いた、去年、の、2023年エメル出版ってとこから出てる本でね。で、これ僕3000円近くで、プラス送料払ったから結構3500円ぐらい ね、その投資して読んだ本で。で、実はまだね、最後の章だけ読み終わってないんだけど、あまりにも面白いから、ちょっともう先走って紹介し始めてるんですけど、この本ちなみになんだけど、アマゾンでは買えないです。はい。エメル出版っていうのが、その今手元にあるか、このね、まあ、YouTube 見てる方は、なんで教会が辛いのか考えてたらできた性理解のためのブックレットっていうですね、この約束の虹ミニストリーが出している、その、いわゆるこう、ジェンダーについて、その、何もちょっとわからないけど、こう差別とかしたくないから勉強したいよという人のためのブックレット。これ500円で売ってて、で、これを、その、書いたのが、寺田瑠香君っていうね、約束の虹ミニストリーのね、代表の方なんですよ。で、去年の、年末に僕、寺田瑠香君と近所のファミレスで3時間半ぐらいいろんなことを喋って、で、僕は昔から一方的には知ってたし、動画とかも見てたんだけど、初めてお会いして嬉しくて、で、いやいやいや、本当に、これからよろしくお願いします、なんていろんな話をして。で、僕もこういうね、情報発信してるんですよ、みたいな話もしながら、で、このブックレットも買いましたよ、なんていう話をしながら、そしたら、いや、他なんか、その会話の中でいろんな、他の、こういう本もありますよ、とか、こういう世界もありますよ、いろんなことを教えてくれた中の一つが、この、地獄の嘘だったんですよね。で、その、エメル出版は、この、約束の虹ミニストリーのブックレットを出すために、多分、寺田瑠香くんの知り合いの人が、立ち上げた、なんていうの、小さな出版社なんですよね。で、本が3つ、3冊しか今のところ出てなくて、このブックレットと、あとは LGBT に関する本が1冊。で、この地獄の嘘っていう、この3冊で、で、僕全部、買ったの。ね、送料が毎回かかって、考えてみたら一気に買えば送料ね、ちょっと節約できたなと思ったけど、なんか知った時期が全部違ってて。で、全部買ったんだけど、このエメル出版って、そのアマゾンの販路は持ってなくて、多分そのキリスト教出版とかにも置いてないと思うんで、本当に買う手段は、普通にこのエメル出版のホームページで、カートに入れて、住所とか入力して、クレジット決済して、あるいは Amazon Pay が使えたかなぐらいかな、うん。で、決済して送ってもらうっていう方法しかなくて。結構こう、そういう本なんだけど、この地獄の嘘がちょっとね、とてつもなく面白くて。なんだろう、ちょっと世界変わるかもなっていうぐらい面白かった。かといって通常放送では、到底紹介できない。内容的にも、長さ的にも。ない、うん。もう、全然無理です。聞いてもらえばわかるけど、通常放送なんかで言えるわけがないって話がいっぱいあるんで。だけど、めちゃくちゃ面白いんで。で、これ、先週、その、漫才にいる時に撮ったんですよ。で、これ、ほんと謝んなきゃいけないんですけど、この音源の35分から45分間、5分の10分間ぐらい、ちょっとね、音量が下がっちゃうんですよ。で、明瞭じゃなくなるわけじゃないから聞けるんだけど、その10分間だけ明らかに音量が下がっちゃってて、それが僕のそのマイクの向きを間違えちゃってて、いや、これは取りな、お金もらうしな、取り直すかなとかって思ったんだけど、本当に申し訳ない。なんか、録音状態がその部分だけ悪くて、ただまあ、ボリュー、つまみでね、ボリューム上げてもらえば全然聞けるレベルなんで、なんかこれだけちょっと本当に申し訳ないっていうのだけはお断りした上で、ね、150円でダウンロードして何回でも聞けますので、まあ地獄の嘘は本当にちょっと、大ネタなんで、はい。これはな、回は重ねると思いますね。はい。このシリーズは本当に重ねると思います。第何回まで行くか。聖書とエコロジーは超えないかもしれないですけど、匹敵するぐらいの分量あって。 で、まあ、その、ね、本買えば3500円とか、送料込みでね、なんだけど、まあ、これを、ね、シリーズで全部聞いても、僕のやつを全部聞いても、多分1000円前後とかなんで、まあね、ちょっと耳だけで情報を取り入れるっていうのも、割と、ね。で、さらに本をね、買っていただけたらよりいいかもしれないですよね。エメル出版も、のね、僕、その、お会いしたことないけど、本当にね、儲けとか関係なくね、やってらっしゃる方だと思いますので、応援する意味も込めて、買っていただけたらもちろん嬉しいし、この音源を、聞くっていうのも、いい学び方だし、まあ、一緒にこう、僕と一緒にこう、わ、すげえなーってことをこう、共感しながら、なんか人と一緒に読書してるような、感覚も得られるかもしれないんで、まあ、おすすめでございますよ、と。まあ、そんな感じですかね。で、ね、今日のニュースいきますね。これなんすよ。だからね、これちょっと、まあちょっと行きましょうか。3月3日の、これはトースポウェブかな。ハッシュタグ、大谷ハラスメントとは、元放送作家が継承、嫌悪を生むことにもなりかねないという記事で、ドジャーズの、大谷翔平が、先月29日に結婚を電撃発表した。お相手は日本人女性で、至って普通の人なのだという。突然のビッグニュースに世間は騒然、ネット上では祝福が殺到したが、同時にハッシュタグ大谷ハラスメントなる言葉が一時トレンド入りした。先に断っておくと、大谷が何かのハラスメント行為をしたわけでは決してない。これは大谷一色のメディア報道に対する疲労度を表す言葉だ。結婚を発表した29日は、岸田文雄首相が自民党の裏金問題に絡み、政治倫理審査会政倫審に出席。これは現職総理としては史上初の出来事だ。しかし NHK をはじめ民放各局のトップニュースは大谷の結婚、NHK は政倫審中継中に大谷結婚の速報テロップを流した。元放送作家の長谷川、吉品氏は、2日自身の YouTube チャンネルを更新。大谷ハラスメントについて私が確認した限り、結構前からこの言葉は出現していた。もううんざりといった声が可視化されてしまった。大谷選手が悪いわけではないと冷静な口調で述べた。同氏は同年12月に旧 Twitter で、TBS 昼帯は思い切って今日の大谷選手&お天気ショーというタイトルに変えた方がいいのではないだろうかと皮肉混じりに投稿。同氏によると、これに対する批判的なコメントはほとんどありませんでした。熱狂的な大谷ファンから吊るし上げを予想していたので意外でした、という。その上で、最近のワイドショーを見ていると、今日の大谷さんのコーナーでただただ尺を埋めようとするあまり過熱感が増し、もはや何が何だかわからない状況になっています、と指摘。続けて、これは大谷選手自身を見せ物小屋の珍獣扱いすることになる。ひいては消費を早め、場合によっては嫌悪を生むことにもなりかねない、懸念しかないと警鐘を鳴らした、という、こういう記事なんですよ。でね、だからこれ、まあ、なんかいろんな角度からこれ語れる。で、またなんかこれ、難しいんですけど、これをこう語る角度というか、どう語っていいかっていうのが、で、これも伊集院さんもラジオで言ってたけど、これ、ほんと言いづらいんだけど、その大谷選手の結婚に、ごめんなさい、僕、さほど興味が、ないです。で、で、その、つうのかな、これくれたから、それを言うのが結構なんか、非国民みたいな、同調圧力みたいなのが怖くて、それを言うのもちょっと怖えな、みたいなのことを多分、大谷ハラスメントと多分言うんでしょう。だけど僕はなんか、ハラスメントだとあえて、こと上げするつもりも全くないんで、ひっそりこんなこともあるかもね、みたいな、なんか言い訳をたくさんしながら言うぐらいしか僕には勇気がなくてできないんだけど、でも、これね、僕だからその、僕ですらですよ。 友達の少ない僕ですら、なんていうの、その大谷結婚したねとか、大谷が結婚したってっていうのを、あの現実世界でこの1週間複数の人から言われてで俺はいっていうか、なんかそのうん、はいっていう、なんていうの、そのはいしか言えなくて、なんかね、俺ね、もうはい、So whatって言いたいの、多分俺は、多分そのでだから何なんだけど、だから何ってでも言えないじゃない。でね、で誤解してほしくないのは、大谷結婚したねっていう、これから僕に言おうとしてる人、また今まで僕に言ってきた人に僕は何のなんか悪感情も抱いてないし、あの全然言ってくれていいの。まあ話こそ広がらないけど、話こそ会話こそ広がらないけど、全然これからも言ってくれていいの。この類のことをね、しゅんくん大谷結婚したね、的なことをね。で、だけど、なんだろうな、なんかその、なんなんだ、なんか、もやもやだけはちょっと残るみたいのがあって、で、これなんだろうな、みたいなことを思ったときに、で、まあ、伊集院さんも言ってたけど、僕がなんで興味がないかというと、まあ、それはその、ね、なんていうの、いかなる人であっても、それ結婚したことはおめでたいことですし、ね、それはその、ね、ヤジマリーが結婚したことも、大谷翔平が結婚したことも、等しくめでたいことだと僕は思うんです。うん。で、だからなんかそこに別にニュースバリューの差は僕の中には何もないわけ。で、野球選手、まあだから、まあスキャンダルとかさ、あの山川選手、あれとかはちょっとどうかな、なんかやっぱちゃんとこう問題化した方がいいんじゃないなと思うよ。思うけど、その野球選手、スポーツ選手にとってのビッグニュースっていうのは、その記録を作ったとか、ね、そのすごいホームラン打ったとか、まあそれすらも僕実は去年とか、そんな毎日大谷のホームランの話、そこまで俺聞きたくないんですけどっていうのはあって、で、それ別になんか天の弱とかでもなくて、単純に僕がもう野球から離れてるから、そんなにそのメジャーリーグも NPB も別に、僕の中で別にで、な、だけで、あの、なんつうのかな。で、それはいいじゃん。どんな人だって。で、まあ、多様化してる世の中でね。で、僕にとったら、同じ時期のニュースで言うと、レブロン・ジェームズの4万点の方が、もう、全然大きいわけ。で、だから去年の大谷さんが、ホームラン打った、ホームラン打ったって言ってね、毎日その、で、僕がまたその、1秒もテレビ見ないところに、ここの原因が多分あんのよ。で、僕、多分テレビを見てるか見てないかの差な気がするの。で、僕に大谷ホームラン打ったねって言ってくる人って、大体テレビ好きな人だったりとかしてて。だからその、テレビハラスメントなのかもしれないな、これな。うん。だからその、テレビをみんな見てると思うなよ、みたいなことなんだろうな。その言葉を選ばずに言うとね。うん。で、今、今日、テレビって、その、いや、だからね、俺は、ラジオリスナーでさ、で、ラジオリスナーってのは、まあ、その、自覚があるわけじゃない。ラジオってみんなが聞いてるわけじゃないっていうね。だから、その、なんつうのかな、なんか、その、オードリーのあれですら、その辺にいる人に、その辺にいる人というか別に普通の知り合いに、オードリーで16万円すごかったね、とは言わないの。は?って言われるから、なぜならテレビでやってないから、うん、とか、ね?なんだろうな、その、いや、先週のさ、伊集院さんのカルタのあのネタすごかったっすよね。みたいなことを、その、なん、ね?平場でっていうか、エレベーターで会った人に言ったところで、は?は?って言われるのがもう当たり前なんで、いや、実はその僕、そのラジオすごい好きで、で、伊集院さんがやってる、その深夜ラジオっていうのがあって、で、その中で、こういうコーナーがあって、で、 こういうネタがね、めちゃくちゃ面白かったんですよね。っていう話になるんだけど、そのテレビの話してくる人って、そのプロセスをすっ飛ばしてくる感じってわかります?なんか、当然みんながそれを見てるものとして喋ってくる感じが、なんか前提を共有しているという幻想をまだ持ってるんだなーって思っちゃう、ことに対するモヤモヤが多分大谷ハラスメントという言葉につながるんだろうなーとか。で、まあまあいろんな他にも切り口で言うと、いやいや、あの日に実は一番ニュースバリューがあって、たのはこのニュースにもあるようにやっぱり岸田さんの政倫審じゃないですか。そっちの方が国家として一番大事なことで、そのスポーツ選手が結婚したしないなんていうのは、なんつうのかな、なんか異様だなって思っちゃうっていうか。で、大谷さんは何も悪くないし、もうずっとすごくあり続けてて尊敬しかないですよ。で、尊敬しかないんだけど、なんだろうな、なんだろう何なんだこれは。だからなんかこれが、そのいわゆるこう、王長嶋みたいなさ、巨人大砲卵焼きみたいな、その全員が共有する、そのポジティブなニュースといえば日本人これでしょみたいなのが、もはや、ないと僕は思うんだよ。で、そのテレビを見る人はそれでも多いからこそこういうことになってるわけなんだけど、それでも、今日テレビを見てる人って、すごく見る人というか、超テレビ見る人っていうのはもう世代によってもめちゃくちゃ変わるけど、でも、やっぱり半分切ってると俺思うんだよね。いわゆるその、僕、大谷さんをまだ僕今年に入って映像で一回も見てないですからね、僕。言っときますけど。はい。で、なんかネットニュースの写真では見てるよ。あと、その、エアウィーブの、なんだ、その、ショッピングモールとかで、エアウィーブのコーナーの等身大パネルは見てるよ。だけど、動いてる大谷さん、俺、1秒も見てないからね。多分、この半年見てないわ。うん、WBC の時は決勝だけ見たけど。でも、そういう人もいるってことを、その、あんまり想像しないよね。テレビすげえ見てる人って。で、で、なんだろうな、この共通感覚がもう失われているということをテレビを見続けてると分かりにくくなるのかな。なんかテレビってそういうメディアなのかな。なんか分かんない。なんかみんなこうだよね、みたいなことを、の製造機だからテレビってのは、みたいなことになるのかな。だからマーシャル・マクルーハンのメディア論で言うと、メディアはメッセージであるっていうね、メディア自体がメッセージなんだっていう、メディアのは入れ物じゃなくてそれ自体メッセージだみたいなこと言ってて、でそれで言うと多分テレビってだからその共同幻想みたいなものをすごく抱かせる装置なんだろうなとは思うのね。で、多分そのみんなが大谷好きに決まってるし、みんなが大谷のホームラン見て喜ぶに決まってるし、結婚に騒ぐに決まってるしっていう、いやでもそう、これは昭和の時代だったらあまりにも僕のような意見って少なすぎるから、お前黙っとけよで済んだんだけど、割とさ、もうさ、わからんけど、その大谷結婚したってねって言われて、はい、そうワットって思う人の割合がもしかしたら半分ぐらいには、それでも多いよ。だから騒ぐのが嬉しい人が半分もいるんだから。だけど、残りの半分は、いや別にっすねっていう人だって、いると思うのよ。で、俺にとっての大谷以上のニュースってのは、ね、e スポーツで、わかんないよ。e スポーツのなんかラスベガスの大会で、なんと日本人がスト2の大会で2連覇したこれなんだっていう人だっているだろうし、なんだろうな、なんかバックギャモンの大会で僕がずっと応援してた、ね、アルメニアの選手が、5連覇してる、これなんだっていう人もいるだろうし、だからなんか、その大谷のホームランという、なんか、だからその、最大公約数みたいなものがもうないわけよ。なんか素数なんですよ、みんな。だけど、なんかその、僕は素数であり続けてるんだけど、 なんか全員が2の倍数だと思われてる感じっていうか、で、その2の倍数、つまり偶数、まあテレビを見てる人が人口の半分でそれが偶数だとすると、素数とか、奇数の人って別にそこで最大公約数でくくれないわけじゃない？ね？で、そのくくれない人も、どうせ大谷好きなんでしょっていう、で逆に、は？そうワットって言ってると、なんか人間性を疑われるみたいなことになってくると、いや、なんかまず、その時代が変わったってことを、そっちを共有できると、ありがたいなと思うんだよね。だから、その、ちょっと、シュン君興味ないかもしれないけど、大谷結婚したことに俺はすごい心躍ってるんだよ。っていう話をしてくれたらすごく嬉しいの。なんか、そうか、君にとって大谷はすごいそんな大事なんだねっていう風に僕もこう興味を持てるんだけど、なんかこう、その、もう、まあその哲学の言葉でアプリよりっていう言葉があるんだけど、その前提とかなしに、もう大谷ってのはもう、日本国民なら君が代を歌えるのと同じように、大谷がホームランを打ったら、ね、心躍るんだと、大谷の結婚にはめちゃくちゃ興味があるんだと、嫁さんはどんな人なんだと、みんな興味がありすぎてもう眠れないんだと思ってもらうと、そうでもねえぞっていう意見って多分言いづらいからこそ、この大谷ハラスメントっていう言葉が生まれるんでしょうね、みたいな話かな。なんかどうなんだろう。こういうこととかもあんま良くないのかな。すごい気分を害する人もいるのかな。うるせえなとかって思うのかな。わかんないんだけど、その、で、これは別に大谷さん、まあ、何度も言うけど、大谷さんも尊敬しかないし、すごくあり続ける。もうあんな人、人生5周目でしょ？確かあの人。だからもう尊敬しかないんだけど、だけどさ、なんつうのかな、そうだな、だからこれは、その、今回たまたま大谷だっただけで、WBC とかの時もそうだし、で逆にさ、僕もうサッカーワールドカップとかだと逆に俺、人にやっちゃう可能性もあるの。もうあまりにも自分が、そのスペイン戦争とかがすごすぎて、いや、スペイン戦すごかったねって言っちゃう可能性あるのよ、俺。ね。で、そうした時に相手はもう球技自体がもうマジで嫌いっていう人だっているだろうしね。で、そもそもなんかね、カタールでやっているということの、その、なんか政治的意味とかさ、そういうのに反対で、サッカーワールドカップがもうどうなんだって思ってる人からしたら、うるせえな、お前。うるせえな、お前ってことになるから、だからまあ僕も気をつけてるよ。気をつけてるから、なるべく、俺もうワールドカップはやっぱりずっと興味があるんだけど、どうかなって言って相手が、いや、見てますよって言ったら初めて盛り上がり始めるっていうか、そこで。ようにはしてるけど、でもあまりにもスペイン戦のような、あるいはドイツ戦のような、すごいことがあるったら、ちょっと、三笘の1ミリとか言っちゃうと思うんだよ、俺。ね。で、それがまた、別にサッカーって、どうでもいいっていう人にはっていう。でも、僕の中に、その、劉邦が常に、その、つい言っちゃうってことはあっても、劉邦をつけてる理由は、多分僕自身が、結構、まあ、天の弱な生活っていうのもあるかもしれないし、僕自身があんまりこう、大衆が喜ぶものがそもそも、好きじゃないとか、あんま自分の口に合うことがないから、天の弱というのか、これを。まあ、ね、テレビかラジオで言ったら絶対ラジオだし、漫画か本で言ったら絶対本だしとか、ワンピース何も良さがわからないとか、なんか全然感動したことないとか、でも言いづらいじゃない？それって。だから、言わないよ。いや、まあ今言ったけどね。だからなぜならば僕だって、いや、スラムダンクとか良さは全くわかんないんだけどって言われたら、まあ、あんまり友達にはなれそうにはないけど、まあそういう意見もあるかなぐらいには思っちゃうから、だからまあワンピースが好きでしょうがない人だって絶対いるからね、そういうことは言うべきではない。言うべきではないんだけど、 なんつうのかさ、いわゆるこう、マス受けしたものが、必ずしも僕には刺さらないことがかなり僕の場合多くて、逆に僕がめちゃくちゃ好きなものを分かってくれる人って10人に1人ぐらいだろうなっていう相場感を常に持ちながら生きているような僕のような人間にとっては、なんか、大谷の結婚なんて全員興味あるんでしょみたいな前提で、そういう迫力で、なんつうのかな、なんか、その、これ、例え難しいけど、あんまこう、ね、ネガティブすぎることを言うとね、また深刻になるから、例え本当に難しいんですけど、そうだな。だからその、言語変わったねぐらいのトーンで来られると、いや、そこまでの、別に、まあ、令和、だから令和すら興味ないっていう人は、まあ、あんま日本の国土にいる人にとっては、あんま いないと思うのね。やっぱり、日本国民であれば、元号ってのは、なんとなくやっぱりこう、天皇っていうのは、その日本のね、国の形の一つでもあるし、僕は右翼でもなんでもないけど、やっぱり正当性があると思いますよ。ね、その2600年かどうかは別として。だから、やっぱりその令和っていうのは、あれ、ニュース。それはいいと思うのよ。だけど、その、大谷の結婚を令和のトーンで言われると、なんか、いや、俺にとってはレブロンの4万点なんだけど、レブロンの4万点の話あなたは聞いてくれないじゃない。ね。だから、僕も聞くとあんまり前提として思ってもらうと、その相互性っていうのが保たれないっていうか、なんかこう、マスが盛り上がっているものの、その、強さ。感動押し付け度の強さっていうか、なんかそういうものに窮屈な思いをしている人が、多分今の世の中、昔よりすごく増えてきてて、で、それが、この大谷ハラスメントみたいな話につながるんで、多分こういうことって繰り返されると思うんで、WBC の時もちょっとありましたよね。やっぱ WBC の話とかちょっと聞きたくないという人たちがいるよとか、ね、あったじゃないですか。うん、だから、なんつうのかな、僕はやっぱその伊集院さんすごいなと思うのは、伊集院さんってその WBC の時も、毎回、伊集院さんほど WBC に感動してる人はいなかったと思うわけ。ね。なぜならば、まあ、彼はもう本当に野球好きで、いやもうNPB のね、野球のそのキャンプに見に、毎年沖縄に行ってるぐらい、ね、その、もう野球が本当に好きなんですよ。技術論とか。で、その、まだプロになる前の選手も見てたりとか。で、実業団の選手ですごいね、いい人がいたら多分この人プロに上がってくるなとか。で、すごい本当に野球を愛してる人だからもうね、その WBC なんてもう本当にもう、もう心の中は毎日お祭りだったと思うの。それでもラジオで話すときはすごいそれを自制して、いや、野球とか興味ないという方もすごくいると思うんだけど、ちょっと俺は感動してるんで、ちょっと言わせてもらっていいですか？本当に。で、必ずそのルールの説明とかもちゃんとしてね。でもう、わかんねえよとかって思うかもしれないけど、野球にはこういうルールがあって、こうでこうでこうで。だからこれがすごい。っていうことがあって、あなたたちの世界ね、その全然違う世界にの人は分からないかもしれないけど、でもこのこだわりとかっていうのは多分そのあなたの仕事にも関係があると思うんだよ。みたいな喋り方をする人には僕は信頼が持てるんだよね。そう。だからなんかこう、雑に大谷に感動したりとか、雑に大谷に勇気をもらったりしている人に対する、あんま言葉ねえな。なんか選ぶべき言葉がないから、そういう人に対する、頑張ってくれ頑張ってくれちゃう。そういう人に対する、なんか言葉がない。そういう人に対するなんか幸せだろうな、こういう人たちはって思うっていう感じっていうのかな。これがギリギリだな。うん。そうだな。うん。なんだろうな。なんかあんまこういうこと言ってもね、人口の半分の人にはうるせえなって思われるだけだから、あれなんだけど、で、これからも全然僕に大谷結婚したねって言ってくれていいし、ホームラン打ったねって言ってくれていいんだけど、まあ話こそ広がらないけどね。だから、いや、これどうすか皆さん。なんか、皆さんの意見を聞きたいぐらいだわ。逆に。お前ちょっとやばいぞ、そういうこと言ってたらっていうことであれば、ぜひちょっと警告を僕にくださったらいいんだけど。って話かな。ちょっとごめんなさい、なんか、ちょっと、 あの、マニアックというか、なんか入り組んだ話を、しましたが、まあ、こんな回もあっていいのかなと思って、はい、させていただきました。てなわけで、ゆかん陣内、3月4日後、最後まで聞いてくれてありがとうございました。これ共感してくれる人いるのかな？まあまあ10人、それこそ10人に1人いたらいいかなと思って話しました。で、ね、地獄の嘘、プレミアム放送めっちゃ面白いんで、ぜひですね、購入してくださったら嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。